Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分、自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第126回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは朗読セラピスト平友香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けします。
今日も心の栄養になる素敵なお話を紹介してまいります。どうか心を解放してお話に耳を傾けてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、なおこさんと2人でお届けします。
はい、
なおこさん、この前2人でやってみていかがでしたか。
だいぶ慣れてきましたよ ね最初はね、もう相づちを打つのが精一杯
で。あ、そうなんですね、
頭の中真っ白な時もあったし。
それは意外です。はい、そんな風に全然思わなかったですけどね。
本当ですか。ともかさんはね、やっぱりお仕事上ね、はい、プロでやったの、
あれ、いやいや、
仕事されてる
ん
で、雰囲気作りがすごくお上手でね、羨ましいなってずっと思ってて。
ありがとうございます。頑張りましょうね。
頑張りましょう。よろしくお願いします。
はい、直子さん、はい、私たちが、実はもうね、こうして朗読させていただいて1年が経つんですけど、覚えてますか。
え、もう1年
早いですよね。
早い。1年前、いや、緊張いっぱいのあの朗読から1年。
そうですよ。
早いですね。
頑張ってきましたよね、私たちなりにね。
そうですね、頑張ってきました、
でね、1年経って、なんとリスナーさんから感想をいただいてるんですよ。
これですね。なんかあの先ほどあの書類じゃないけど紙いただいたんですけど、うん、あちょっと私読ませていただいていいですか。
お願いします。はい、
はい、あの作品についてのねの感想をもらっているようですね。これね、水のような人、
あはいはい、はい、させてもらいました ね、 朗読 ね、 ね、
うんうん、これ昨年でしたよね。
昨年ね、
昨年の末にしてましたね、はい。水のような人にして来てます、はいはい、2人で朗読されたんですね。最後にいろいろな友達がいると嬉しいと結んでいて、本当にそうですね。自分の周りにもみんな優しいですが個性豊かな友達がたくさんいるなと思いました。
あ、
信じ合える友がいるのって幸せだなって思いました。嬉しいです。
嬉しいね。
あ、まだありますよ、う
ん、はい。
直子さんと友香さんとの掛け合い、間の取り方良かったです。いや嬉しい。
お褒めの言葉をいただいて。
そうですね、
光栄ですね。
ね、光栄ですね、本当ですね。はい、あ、これも嬉しいな、
はい。
この番組は、はい、個人的な読書とは違い、
はい、
お話プレゼンター、恵美さんのことですね、
はい、
本のコンシェルジュ、私朗読セラピストのパーソナリティによって、友香さんですね、うん、によってベリーディープリーディングできてるなと思います。
嬉しい、励みになりますね。
そうですね、
こうやってね聞いてくださって、うん、そんな感想をいただけるなんて、
ね、
なんかがぜんやる気が出てきました。
ました、ね、そうですね、そうか、
頑張りましょう。ちょっとずつでもね、
そうですね、
皆さんにね、
はい、
そういう風に届けられたらいいですよね。
そうですよね。
さあ今日は早速、はい、朗読お届けしましょうね。
そうですね、はい、
はい、では今日は大成優子作、
はい、
綺麗な言葉より、うん、詩とエッセイを朗読します、
はい、
では早速ですが、直子さん、
はい、
大成優子さんについて少しおさらいしてくれますか。
あ、はい、ですね、これ、大成優子さん、その先ほど 水、水のような人が、
はい、
大成優子さんの作品だったんで、昨年ちょっと紹介させていただいたんですけど、もう一回言いますね。
はい、
はい、大成優子さん、1965年、昭和40年生まれ、大阪府出身の漫画家で絵本作家さんです。17歳で、若いな、
17歳
で漫画家としてデビューされましたが、
はい、
現在は絵本で、あの大成さんのお名前をねご存知の方も多いと思います。
そうですね、
はい、それから、今日の本もそうなんですけど、ご自身のエッセイにご自身のあの柔らかいイラストを描いて ね、
うん、
そしてそれで出版されている本もあります。代表作で、幸福な時間、
はい、
言葉の形、こういった作品があります、うんうんうん、で私たち昨年あの綺麗な色と言葉という綺麗な色と言葉っていう本の中から、水のような人っていう、
ね、でしたね、
はい、詩をご紹介しました、うん、はい、今日もねこの本の中から、
はい、
2人でね、あの2人で一緒に読むんじゃないんですけど別々に詩とエッセイをね、
はい、
あのお届けしたいと思います。で、あのここでねちょっとその本の構成について
お願いします。
させていただいていいですか。
はい、
この綺麗な色と言葉っていう本は7編の詩と、詩っていうのはポエムですね、
はい、
あの33編のエッセイであの成り立ってます。で、それぞれの作品の中にあの色が織り込まれてて、
うん、
色カラーですね、
うん、
が織り込まれてて、あのその色をテーマにしたいくつかの章に分かれてます。例えばね、春とか桜について触れてるエッセイについてはあの赤いイメージの章で、
あ、なるほどなるほど、はい、
あと昨年私たちが読んだ水のような人、これは、章の題名が透明な風船っていう透明なイメージの章に、
透明ですか、
はい、最初の水っていうところからだったのかな。
確かに、うん、そうです ね、 ね、透明ですね、
ね、そうですね、うん、はい、あれもいい詩でしたね、はい、で、友香さん、今日はこの本の一番最初に
ある章を
読んでくださるとお聞きしておりますが、
はい、頑張ります、この後、はい、
はいはい、なんという作品を読んでいただけるでしょうか。
はい、始まりの色というエッセイを読ませてもらいます。
ポエム
か、ポエムかな、
ポエムですね、
詩とも言います、ね、はい、どちらでも、はい、
何を言ってんだかごめんなさい、はい、はい、それでは、始まりの色、
はい、
お願いします。
始まりの色。ある日知る、心に色があることを。言葉に色があることを。音楽に色があることを。時間に色があることを。私に色があることを。大丈夫、大丈夫、嬉しい、悲しい、綺麗、綺麗、色とりどりの気持ち、スプーンですくって口に含む。青の中の青が鳴く。海の中で青の中の青が笑う。空の端っこで一瞬の色の奇跡。暮れる夕焼け、からくれないサンゴ色、黄色、あんず色、ぶどう色、トウモロコシ色、麹色、桔梗色、アメジスト色、好きな色になっていいよ。色とりどりの毎日が愛しく思える日に。
We'll always have FM gig.Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
さんありますよね。
ありがとうございます。
これすごいいっぱい、あのからくれない珊瑚色、はい、黄色、はい、これね、私ちょっとね、どんな色かなと思ってちょっとググってみたんですけど、うんうん、全部赤っぽい色なんですよね。
そうですね、
珊瑚色はピンクか、
まあ、暖色系ですよ ね、 でもね、はい、
で私初めて麹色っていう色が、うんうんうんうん、これみかん色なんですって、うん、みかん、温州みかんの色
そこまで知らない、
うん、そう麹色、うん、今度からみかん色って言わずに麹色って言ったら、うん、なんかちょっと、
うん、そうですね、でも何それって言われる
そうですね、本当に いろんな色ありますよね、
うん、ありますね。直子さんね、はい、この作品読んでもらって、はい、いろいろね、はい、あの感じたことあったと思うんですけど、はい、率直にちょっと聞きたいんですけど、はい、直子さんって好きな色って何かありますか？
私はね、うん、水色かな。
あ、水色、あ、は
い、
似合いそう。
ありがとうございます、嬉しいな、うんうん、あの特にどうとかじゃないけど、星占いとかで、
はい、
あのラッキーカラーを調べたら割と水色が
当たってて、うんうんうん、ね、
で、うん、それでまあ最初の頃は意識してたのかな、色に悩んだら水色、そしたらだんだん好きになった感じですね。あ、
なんかリンクしてますね、好きな色とラッキーカラー、うん、いいですね、好きなものがラッキーカラーって、
うん、あ、そうですね、いいと思う、いいですね。ほら今も
リズナーさん見えないけどね、
はい、ともかさんは、
私ですか、うん、私はあの小さい頃からピンクが好きなんですよ、
はい、あ、かわいい、似合いそう
本当ですか、
なんでピンクなんですか。
特になんか無意識に選んでるんですけど、小さい頃から、ちょっと考えてみると、あの初めて買ってもらった自転車、はい、自分で選んだんですけど、うん、はい、ピンクでしたね。かわいいピンクの自転車乗ってました。
あ、なるほど、いいですね、ピンク色ってね、かわいいですね。そっか、なんか色の話したら、私もちょっと読みたく、読み本、朗読したくなったんですけど、いいでしょうかね、
はい、ぜひぜひ、じゃあ、直子さん読んでください。
はい、
どんな作品今日読んでくれるんですか。
私はね、あの同じ本の中から緑の食べ物っていう緑色の章から、あと5月の光合成っていう詩と豆びいきっていうあのエッセイ、2つの作品をお届けします。でね、5月の光合成っていう詩なんですけど、はい、これ大阪弁で書いてあるんですよね。あの大成優子さん大阪出身
ですよね、はい、
それであの私も大阪弁ネイティブでございますので、
ですね
どのくらい内容が伝わるかちょっと挑戦します、はいはい、聞いてみてください。
楽しみです。
はい、
では直子さんお願いします、
はい、5月の光合成、大成優子。緑になりたい、緑になりたい。葉脈みたいな血の流れる手の甲、素質ある。そんで呼吸を使って空気や透明な見えないものと、もっと遠くのものと、一番近く近すぎる点みたいなものとをピッと張り付き立てるみたいにつなげる。そしたら太陽が大きく笑って、とんでもない食べ物をさんさんとさんさんと緑の私に送り込むのや。豆びいき。豆が好きでしょっちゅう茹でる。キュッと丸くて完全な形。乾燥の豆も 新鮮な豆もどんどん茹でて食べる。しばらく豆を食べないと、ああ豆が食べたいなーと電車に乗っている途中やなんかに想像する。ふわりと青く茹で上がったインゲンを思ってぼんやりとしてしまうほど。実家にいるときは豆というのは甘く煮るものだとばかり思っていた。母の作るのは甘い黒豆や大豆とひじきの甘辛く煮たの。私はおかずに甘いものというのがどうしても苦手なのであまり好きではなかった。お菓子をおかずにするみたいなんだもの。だけどある日のこと、乾物屋の店先で透明な袋に入った豆たちがきれいに並んでこっちを見ているのに出会ってしまった。二色になったトラ豆、新しい青い大豆、うずら豆、きれいな緑のひたし豆、大きな紫花豆、つるんと白いインゲン。豆たちは愛らしくこっちを見て、まるで食べてみてとでも言ってるみたい。私は嬉しくてワクワクと全種類どっさり買ってしまった。豆の形はきれいだし、模様も楽しくて素敵などと、そんなロマンチックな言い訳では済まされない。それまで豆なんか自分で茹でたことなかった。ザラザラっといろんな種類を混ぜてボウルに入れ、おはじきのように触っていると、夫に、でもこんなに買ってどうやって食べるの？と言われた。私はとっさに笑って、大丈夫大丈夫と言ったものの、計画はなし。でも食べ物やもの何らとして食べれる、と母のような口調でとりあえず水で戻し茹でた。茹でこぼして湯を変えて30分から40分ぐらい、そんなぐらいでホクホクの豆が茹で上がった。おお、簡単簡単、なんか嬉しい、もうこれで食べ物だ。湯気の上がっている豆をつまんで、ああっと口に放り込むと、柔らかな香り、粉のように崩れる感触、茹でただけでなんておいしいんだろう。以来やみつきになった豆好き豆道の始まり。乾燥の豆はどっさりと茹でてサラダにスープにと使う。生のインゲンやそら豆、さやごと食べられるスナックエンドウもまとめてさっと塩茹で、塩コショウ、オリーブオイル、ゆず酢なんかで食べる。平たいレンズ豆はスープに、ひよこ豆はすりごま入りマヨネーズクリームでサラダに、ごちゃ混ぜ豆に米、塩と酒と昆布で豆ご飯にも。あー豆ってなんていいんだろう。柔らかい薄緑のそら豆やえんどう豆が市場に現れてくると、春、嬉しい、愛らしいと思って茹でると、きれいな色で生まれたてのようにおいしくおいしく茹で上がるのです。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
ブ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。さあ直子さん、今日は大成優子さんの作品をお届けしました、
はいはい、今日は盛りだくさんでしたね、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
直子さんはねちょっと聞きたいんですけど、はい、なぜ豆びいきを、ね、たくさんある作品の中から読もうと思ったんですか。
私ね、はい、実は豆、うん、今植えてるんですよ。
なるほど、はい、そうですね、春ですからね、
春ですからね、うんうん、昨年の秋に植え付けしたんですけど、うん、秋の終わりか、うん、
はい、
でスナックエンドウっていう食品にも出てきましたけど、
ね、
さやごと食べられる、
好き、
うん、美味しいですよね。
くださいまた
また収穫できましたらぜひ、うん、
茹でてください、
はい、母がね、うん、実家で作ってたんですよ。
お母様が、
そうなんです、
いいですね、
それでちょっともう直接母が亡くなってしまったんで、はいはい、直接手ほどきはもう受けられないんですけど、うん、こういう風にしてたよなっていうのを見よう見まねで思い出しながら今作ってます。
お母様もきっと喜ばれてます ね、
そうですよね、うん、と思います。できたらもう母の仏前にも、
そうですね、
備えようかな、
ぜひぜひ、
思ってます。はい、
はい、ありがとうございます、はい、今日はね、私たちの朗読を聞いていただいてね、
はい、
リスナーさんもね、はい、また感想いただけたら嬉しいですね。
そうですね、本当です ね、また、はい、私も豆作ってますとか、ね、そういう話でも
確かに、
ね、嬉しいですね、うん、
はい、
お待ちしてます、
はい
はい、でね、
はいはい、
この作品って、うん、いろんな評価ありますよね。
あ、そうですね、うん、確かにいろんな、ね、感想をお持ちの方いらっしゃると私も思ってました。はい、はい、
どんな風に分かれると思います？その評価って。
私は大成さんの世界に結構浸れるタイプで好きなんですけど、うん、はい、ちょっとね、分からないっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。なっこさんです。
すみません、読んでながらこんなこと言ったらあれなんですけど、はいはい、実はね、はい、さらっと読んでしまう派なんですよ。
そう、あ、うん、意外です、
なんかこう深読みできなくって、なんか目に見えないものを色でイメージするのが難しくって。
あ、そうなんですか、
どんな感じですか、友香さん。
私結構色でイメージするの得意かもですね。普通にできますね。
例えば
、うんうん、私の好きなピンク色だったら、うん、嬉しい時とか、
うん、
ね、恋してる時とか、うん、なんとなくピンクのイメージじゃないですか、うん、
あ、
ウキウキする感じで。
そうですね、うん、あ、本当やね、うん、
で、
う
ん
う
ん、悲しい時とかそういうちょっとね、
うん、
寂しい時は水色のイメージですね、
はい、あ、そうですね、残し静かなイメージ、
うん、そうです、そうです、
ね、
う
ん、ありますよね。
なのでなんか感情とか、はいはい、時間をね、うん、色で表すっていうのは、うん、
時間
分かりますね。
あ、うん、焦ってる時とか赤かな。
そうです、そうです、そうです、ね、うん、
そうですね、本当ですね。あ、そっか。
でもね、思うんですけど、その色って人によって感じ方とか捉え方違うので、うんうんうん、だから面白いなって私思うので、うんうん、
なるほど、
だからこの作品選んだんですよ。
なんかありましたね、うん、どんな色になってもいいんだよっていう
ね。そうですね、うん、
なの
で
ありましたね、
うん、だからすごく共感できるのでね。
そっか、
うん、
あ、もうちょっと見方が変わりました。
よかったです、
また大成さんの作品紹介してもらってもいいですか。
ありがとうございます、ぜひ、
よろしくお願いします。
はい、この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。